横火で見つけた人たち。アートの魅力をもっと伝えたい。本番組はそんな思いの横浜美術館がインタビューの職人早川洋平とタッグを組んで生まれました。横浜美術館で見つけたアートに関わる人たちへのインタビューを通じてアートの魅力を発見していきます。
さあ、前回、前々回にわたりですね、天野さんには、もうそもそもの、現代アート、ここがわからないということで、歴史的な背景だったり、アートとの付き合い方、こんなところをお聞きしてきたんですけど、ここからはですね、僕自身も非常に興味があり、実際まあ、美術に興味ある人も知りたいところだと思うんですけども、学芸員のお仕事、天野さんご自身、横浜美術館の首席学芸員ということで、学芸員としての当然顔があると思うんですけども、学芸員っていうと、やっぱりなんか美術館にいる人で、なんかやってるのか分かるような分かんないようなっていうところがあるんですけども。
そう
です
よね。
はい。改めて学院って何をしてる人なのかっていうところを。
そうですよね。これ学と芸でついてるんですけどね。学は分かりますけど、芸もするのかなっていう。これもね、前回お話しした中で、ほら、近代は19世紀から始まったんですって言ったでしょ。で、今ほら、どんな国行っても、どんな町、日本のね、国内でも、まあ、大抵美術館ってあるでしょ？
はい。
で、まあ、海外行きゃね、有名な美術館が、たくさんありますけど、ああいうね、美術館がね、できたのも、実はこの19世紀なんですよ。それまで、はっきり言ってなかったんで、まあ、要するに、それまではっきり言ってなかったりというのは、それまで美術がなかったわけじゃないんですよ。美術がなかったわけじゃないし、皆さんもご存知、っていうか、レオナルド・ダ・ヴィンチとかね、ミケランジェロとか、そういう人がたくさんいたわけで、ただそういう人の作品を見せる場所としての美術館、だ美術館というのは、つまり、ある意味で言うと、誰が来てもいいっすよ、っていう、うん、皆さんどうぞ、っていうね。
公共機関です
よ、ね。うん、そうそうそう。だからその公共機関みたいな、公共みたいな考え方が、そういうのはなかったので、だって、前も言ったけど、王公貴族ですから、なんて言ったって。もうとにかく自分のために見りゃいいんで、その人々のためになんか別に関係なしでやってたからね。で、そういうものを全部こう、世界中からいろんな、集めてきてっていうのは、ちゃんと買う場合もあるし、踏んだくってくる場合もある。でしょ？ロンドンのナショナルギャラリーなんて、いろんな国からもう今、返せって言われてる。
あ、そうですか。
うん。ギリシャから返してくれとか。だから、戦利品でもあるんですけど。で、そういう風にして、ほら、美術館ができました。世界中から物はガンガン集めました。っていうと、まあ、いくらね、並べりゃいいって言ったって、そんなわけにもいかないでしょ。で、もっと言うと、そうですね、これもちょっとやや真面目な話で嫌なんですけど、そもそもその時の美術館って、その国を代表するね、例えばフランスの美術館ならフランスの美術。で、フランスの美術が世界一みたいな風にしなきゃいけないでしょ、はい、それをほら、物をたくさん集めたやつをこう分類したりとか、いちいちこう題名つけたりとか。で、それを整理するばかりじゃなくて、一堂にこう返してね、見せなきゃいけないじゃないですか。で、その見せ方も、年代順に見せるのか、テーマごとに見せるのか。いろいろあるでしょ？見せ方も。で、そういう、まずはね、そういう分類して、どういうふうに展示をしていこうかいっていう仕事をさせるやつがいるよねっていうふうに考えるわけですよ。誰がそんなことできるっていう。で、そこで、そういう美術館、博物館に、そういうことができるような人たちを集め、それがね、もともと学芸員なんですよ。だから、今言ったように、そういう作品を分類したりね、誰の絵か分かんないときにそれを誰が描いたかっていうのを突き止めたりとかっていうふうな仕事をしたりとか、あるいは展覧会をしたりっていうことなんですよ。 うん、
よくこの学芸員と同じ言葉か分かんないですけど、使われるのは、うん、キュレーターってこともよく聞くんですけど、うんうん、これは同じなんでしょうか。
あのね、そうですね、これどういうふうに言うと一番分かりやすいかないってあるんですけど、ベースボールは野球でしょ、
はい、
ね、大リーグのベースボールも野球じゃないですか。一緒じゃないでしょ。いやいや、考え方がね、はい、ちょっと違うでしょ。例えば、今ほら、大リーグなんかはテレビでね、は
い、やってますね、
衛星なんかでやってるでしょ。で、日本でももう当然プロ野球の中継やってますけど、はい、日本の場合はね、例えばね、ストライクがあって、ボールがあって、アウトの数、順番逆でしょ。アメリカって。気がつきました。
全然気づかなかったです。
あ、そう。ボールが最初に来るんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
で、ストライクがその次とかね。はい、で、同じなのに、ちょっこし違うんですよね。まあ、もともと、ほら、発祥の地はアメリカですけど。はい、で、そういうふうな意味では、同じような意味なんだけど、ちょっと違うかないっていうのがあるのが一つと、それから国によって制度が違うので、はい、例えばフランスはもう国家試験で、
はい、
なんて言ったって、国家公務員の試験を受けて、はい、資格がない人しかできないんですよ。で、そうなるとね、誰がまあチャンスがあればなれるんですよ、はい、じゃなくて、もうとにかく国家試験を通らないと、で、これもかなり難しいんですよ。で、そういうのと、例えば日本の場合はその一応国家試験なんてないので、資格を持ってそれぞれの美術館の試験を受けるだけなんでね。で、アメリカの場合も特に国家試験はありません。
ああ、そうなんですか、うん。全部いるのかと思ってます。
うん。だから国によって違うので、だからフランスの場合なんかやっぱりそれだけ難しい試験を受けたりしてるし、その大学のね、教授並みのその社会的ポジションだったりするんですよ。だからまあ、ちょっと国によって、ニュアンスも制度もちょっと違うので、必ずしもその英語のキュレーターと、まあフランスはコンセルバトワールとか言ってるんですけど、学芸員と同じかいって言われると、ちょっと同じとは言えないかもしれないですね。制度とか違うっていうのはいっぱいありますけど。
やっぱりまあこんな時代にこの日本で、やっぱり学芸員という仕事をやってみたいっていう人はですね、
うん、
まあもちろんその、国家資格はないけど試験はあるんですか、民間資格
みたいな。だから入社試験みたいな試験ありますね。
そうですね。
うん。
なのでまあその美術館その美術館でいろんな基準もあると思いますし、うん、タイミングとかもあると思うんですけど、うん、多分今までこれまでに天野さん僕学芸になりたいんですけどって本当いっぱい話してきてるかなとは思うんですけども、うん、そんな方に向けたアドバイスも含めてですね、この番組通してやっぱりなりたい人に、
うん、
まあマインド的なことでもいいんですけど、うん、こういうことだけはした方がいいんじゃないかな。あんまりちょっと紋切り型になると面白くないですけど、
うん、
あえて天野さんからもしお聞きできるとしたら何がヒントになるのかな。
ああ、そうですね。まあこれもだからそれは違うというふうに、言われる方は随分多いかもしれないということを前提に言いますけど、その美術、まあ、学芸員の人ってね、まずもってほら、一般的にはね、美術大学で絵を描いてた
りとかね、イメ
ージありますね、彫刻してたんですかって聞かれるんですけど、ほぼ9割、そんな人いないです。
9割いないんですか、うん、本当にそう。
9割方が美術史っていうね、歴史家、あるいはその美学っていうね、これ哲学なんですけど、はい、で、その、大抵そういう、理論を勉強した人ばっかりなんですよ。
そうなんですか。
うん。だから自分で書けないのに偉そうなこと言ってるっていうね、いうのが大抵で、はい、ほとんどいないですよ。ほとんどいない。
そうなんです。
まあ、いたとしても昔は書いてたけど、今もう全然書いてませんとかっていうことなんですけどね。それで、まあ一応ほら、大学でそういうことを勉強できるじゃないですか。美術史とか美学とかっていうの。だけど、それはね、他の、なんかほら、物理学とか、例えば法学で法律勉強するとか、なかなかその、自分では難しいでしょ、うん、やっぱり先生っていうか専門家によく、教えてもらわないと、どう勉強していいかもわかんない。だけど、美術は、これは意見の分かれるところですけど、私はね、そんなの自分で十分できるので、例えばですね、すぐに就職できなくても、美術館に就職できなくても、例えばそのマーケティングの仕事をしたりとか、まあ広報を言ったら同じようなことかもしれないですけどね。はい、であとその、人と人と、間を入ってコーディネーターの仕事をしたりとか、要するにその、たくさん人と接するような、で、コミュニケーション能力を問われるような、 他の職種の仕事っていくらでもあるでしょ。あの、なんかずっと研究してりゃいいっていう仕事じゃなくて、で、そういう仕事をしてキャリアを積んでる人が、自分でコツコツ勉強して、あの、暇さえあれや、その実物を見に行くようなことを積み重ねていけば、チャンスが来た時に、あの、もちろん美術の勉強も、まあ自分でまがいなりにはしてるとは言うものの、はい、そのキャリアを踏んでた経験が、ものすごく美術館で生きていくので、あの、美術一本やりというのは、あの、そんなの自分でできるんで、あの、できる、せいぜいそういう分野だと思うので、まあもちろんたくさんね、本読んだりとかっていうのはすればするほどいいんですね。それに越したことはないし、わからない時に聞けるような先生がいるっていうのはありがたいんですけど、だけど、まあ他の学問もに比べればね、むしろ社会人としてさっさと出て行って、その、そういう経験を積んで、あ、そういう話は後で出るかもしれないですけど、まあ語学のスキルも持ってて、例えば旅行のツアーガイドみたいな仕事でも、あの、構わないと思うんですけど、それはやっぱコミュニケーションがいるし、はい、そのね、違う国へ行ったりとか、日本の国内だってね、違う地域に行けば、いろいろ、まあ、文化が違うところまでは行かないかもしれないけどね、そういうのをこう自分なりに見つけ出して、それを皆さんに紹介していくっていう仕事なんて、まさに美術館と同じような仕事なんですよね。だから、あの、いくらでも就職がある、その職種じゃないことは間違いないんですけど、逆に言うといつでも準備をしてるっていうかな。で、それはやっぱりそういう仕事でもって十分僕は、あの、逆に言うとね、そういうキャリアをあの、あの人は欲しいぐらい。
ああ、やっぱりそうです
ね。うん。
まあ今まで天野さん、もう天野さんご自身も学芸員ですけども、もうたくさんの学芸員見てきたと思うんですけど、今のお話に照らし合わせて、
うん、
まあ、具体名は出せないと思いますけど、本当それこそ全然畑違いのところに行ってて、今学芸員として活躍してるみたいな、なんかそういう人ってい
ますよ。
特に面白いよね。
いや、面白いかどうかは分かんないけど、誰とは言えないけど、これ言うとほとんど誰か分かっちゃうけど、去年の横浜のね、映像祭で、そういう仕事、キュレーターみたいな仕事してたのは、あの、言っていいのかな、名前言っていいのか分かんないけど、あの、放送局。
はい。
もともと放送局に勤めてましたね。で、あと、これもまあ、あの、某、茨城県の某、水戸のアートセンターがあるんですけど、で、独立した人いるんですけど、
はい、
まあ、もう銀行員ですね、元。
銀行員から学院ですか？
うん。確か銀行員だったと思いますけど。だからそういう、あの、異業種の人たくさんいますよ。僕の知ってる人で、これ国立の学芸員の人で、今結構課長さんぐらいになってる人なんですけど、はい、この人は理工学部でしたからね。全然バックグラウンド違いますよね。理工学部ですよ、理工学部。
そうか。まあ、そんなお話聞くと、やっぱり、もちろん大前提として、美術の勉強をすることは大事だと思うんですけども、例えばそれで就職、試験でどこかの美術館受けて、その年度全部落ちちゃって、じゃあ次の年、もう、受かるためにガリガリガリ勉強するかって、もちろんその考え方もありかもしれないですけど、やっぱりそういう考え方だけじゃなくて、
広く社会を、世界を知る、他のね、チャンスがなければ仕事を多いっていうのはもうありだと思いますよ。今までのその、他でやってたキャリアが絶対に生きてくるっていう、まあ誰だってね、どんな職業でも生きないことはないので、そこを、それが、しかも今、あの、ほら、あの、ここで多分お話したと思うんですけど、あの、美術館とかね、博物館とか図書館も今そうですけど、今大変な時期で、だけど大変な時期だからこそ、こう頑張ってほら、サービスをやんなきゃいけない時代に入ってるでしょ？で、今までやったことがないことを、じゃあできるかいっていうと、そういう経験が、サービスの経験がないとこじゃ無理じゃないですか。ところが、世間で普通にこう、やっぱりマーケティングしたりとか、広報したりとか、サービス業をやってるような人のスキルっていうのはものすごく、逆に言うとね、ものすごく需要が増えると思う。だから、あの、ビーズのことはよく知ってるっていうのは、それに越したことはないんだけど、プラスね、ここはこういうふうに広報した方がいいんだよっていうのを知ってる人っていうのはね、俺は戦力になりますよ。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組ではアートや 横浜美術館に対する皆さんからの疑問、質問を募集しています。専用メールアドレス yma-hyfson@yaf.or.jp までお送りください。横浜美術館ホームページ横尾チャンネル内の専用ページからもお申し込みいただけます。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、企画制作、横浜美術館、音楽、宮浦清、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、清水夏実、プロデュース、インタビュー、キクタス、早川洋平によりお送りいたしました。